Does everybody have a handout?
皆さんメッセージノートをお持ちですか?
Today at the top of the handout it says, moving forward in today's world.
今の世の中で前に進むっていうタイトルになっています。
And point one is, knowing what to let go of and what to hold on to.
一番目のポイントですけど、何を手放し、何を手放さないでいるべきかを知る。
So this year,Especially,
特に今年
was a year where so many things changed.
もういろんなことが変わりました。
The way we do church even changed. Our worship style, our time at 3 PM instead of morning and afternoon.
教会での礼拝の仕方もやり方もまた時間も朝と夕方から今度この3時の一本に変わってきています。
And so many of you, your work, your school, your family life has changed.
そして皆さんの多くの中でも自分の仕事、学校、そして生活スタイルとかもかなり変わってきてるんじゃないかと思います。
And we're trying to bring back some normal, something normal in our lives.
そして普通をなんとか自分の生活の中に戻していきたいと頑張ってる。
But this is a really good opportunity to rethink what we're doing.
でも自分たちがやってることをもう一度考え直すいいチャンスじゃないかなとも思っています。
Because there are some things that we should go ahead and let go of.
私たちの中でもう喜んで手放すべきものもあると思うんですね。
This is an opportunity to start afresh, start new.
新しく始めるべき時なんだっていう。
So, what should we let go of?
じゃあ何を手放すべきなんでしょうか?
What makes it easier to know is, what do we need to hold on to?
でそれをもっと分かりやすくするにはじゃあ何をしっかりしがみついていけばいいかということも考える必要があります。
Another way to ask the question is, what must stay the same?
でもう一つ聞くべき質問というのは変わらずにあるべきものは何だろうかって。
Well, it reminds me of a time when I was justStarting my life in Kobe.
そのことを考えるときに私がこの神戸での生活を始め出した頃のことを思い出します。
I was teaching one semester here in Kobe.
この神戸で1学期を教えてたんですけど。
And then I went back to California to sort out my things and to well, I had lots of things over there.That I needed to take care of.
そしてその一学期が終わった後アメリカの方に帰ってで、まあ、たくさん物があったのでいろいろその処理をしないといけない売らないといけないものとかもあったわけです。
And since I didn't have a permanent home there,
そこで の住み続ける家っていうのがなかったので
My security was in a Volkswagen camping car.
私 の, もの持ち物の場所っていうのはキャンピングカー、ボルクスカーワーゲンの車だったんです。
And we have a picture of that? Oh, yeah.
この車の中に全ての持ち物を入れ込んでました。
So I had my, this was a good place for studying.
勉強するにもいい場所でした。
And when the dormitory was closed, I had a place to sleep.
寮が閉まったとしても、この車の中で寝泊まりができたわけです。
And so I lent this to a friend.As I started my new life in Kobe.
で、神戸での生活を新生活を始めるにあたって、この車を友達に貸していたんです。
So I needed to move my car back to where my sister and my mother were, which was Michigan, far away from California.
で、カリフォルニアから遠く離れたミシガンに私の姉とお母さんが住んでいたわけなんですけども、そこにこの車を移動しないといけなかった。
And with all my things loaded up on the highway, I had some engine trouble.
で、ハイウェイを通ってる時に、すべての荷物積んでハイウェイを通ってる時に、エンジントラブルが起きました。
And I heard a bump, 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 and the things were looking bad in the back.
で、なんか音がしだして、後ろの方がなんか問題あるぞって。
And I opened up where the engine was, and it was on fire.
そしてエンジンが入ってるその場所を開けてみると、火事になってたんです。
And it happens to these old Volkswagen, so I had a fire extinguisher and I put it out.
で、消火器もちゃんと持ってたので、それで火を消火しました。
And I was looking for help to get some engine repair.
でエンジンをその修理するにあたっての助けを求めてたんです。
I came back to where this was on the highway.
で、この車をハイウェイに置いて、
Everything was stolen from inside. All my belongings gone.
その助けを求めに行ったんですけれども、戻ってきた頃にはこの車の中にあったすべての持ち物が盗まれていました。
All I had was what you see on my body here. My t-shirt, blue jeans, beach sandals, and a waist pouch.
で、私がもう残されたも手持ちのものっていうのは、この写真の通り、見ての通りの白い T シャツに、ジーンズに、ビーチサンダルに、このウェストポーチ、それだけだったんです。
And I got $100 for the junk that my car became.
で、あの手には100ドルしかなかったんですね。
From that car.
この車から100ドルだけ。
The 解体屋さん、はいどうぞ。Gave
解体屋さんがその100ドルをこれを渡してくれたんです。
What a feeling it was.
すごい気持ちですよね。
But also it was freedom.
でも、あの自由の感じもありました。
I had nothing to hold me back.
自分をなんかし縛るようなものがもう何もなくなったんです。
I could completely go back to Japan with nothing remaining in the USA for me.
アメリカにはもう何も残すものがなく、心配するような持ち物も何もなく、ただもう空っぽで手ぶらでも日本に。あの行くことができたわけです。
In my waist pouch was my wallet, my credit card, my passport.
で、ウエストポーチの中には私のお財布、クレジットカード、そしてパスポート、この3つが揃ってました。
So a friend took me shopping and I bought a suitcase and bought new clothes to put in and an air ticket to leave California.
そして友人に連れて、あの買い物に連れててもらったんですけど、スーツケースを買い、その中に自分 の, あの服も買ったものを詰め込んで、そして飛行機のチケットも買ったわけです。
So sometimes when we lose everything, we realize what's most important in our life anyway.
で、何かを私たちがその人生の中で失うとき、この人生の中で何が一番大切なのかなっていうのことを考えるチャンスでもあるんです、ね。
There were still some things that I wish that I had that were gone.
なくなってしまったもので、ああ手にあったらよかったのになって思うようなものもあります。
But the Lord made sure that I had exactly what I needed.
でも主は自分が本当に必要なものはちゃんと手元にも残すようにしてくださいました。
So, what to hold on to?
何にしがみついていくか。
Matthew 22:35. There was a Pharisee, who was very a specialist on the law.
で、マタイの福音書22章の35節に出てくる人なんですけれども、パリサイ人がいまして、律法の専門家だったんです。
And since he knew the law, he thought that he would ask a question of Jesus that would reveal something.It was a test, testing Jesus.
その人は律法のことをよく知っていたので、ある質問をして、そしてイエス様をなんか困らせようとテストしたわけです。
Because the law was the Old Testament of the Ten Commandments, what you need to do. Which one's the most important? He asked.
律法のことはモーセの十戒のことを指していて、この中で何が一番大切なんですかということを聞いたんです。
And so Jesus replied.And the story is right there. Verse 36. First he says, Teacher, which is the greatest commandment in the law?
そこでその話の続きがその36節からなんですけども、先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか?
In verse 37, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
37節、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。
So basically that's love God with everything, with your all.
私たちのすべてのものを持って神を愛しなさいということを言ってるんです。
Your heart, your mind, everything.
私たちの心、頭、知性すべてを使って神を愛せと。
That's number one.
それが一番目。
Love God.
神様を、主を愛しなさいと。
And then Jesus gave one more answer, one that the Pharisee was not asking for.
そしてその後にイエス様はもう一つの答えもされたんですけども、その答えというのはパリサイ人が全然質問してなかったようなことだったんです。
And that's really important. So sometimes Jesus shows us something by the Holy Spirit that we're not asking for.
私たちが質問してない、聞いてないようなことでも、聖霊様が大切なものはそれに対して答えてくださることがあります。
And so the second, he says in verse 38, This is the first and greatest commandment, and in 39, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Verse 40, all of the law and the prophets hang on these two commandments.
38から40節、これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。
And the monitors just went out. Oh, it's back again.
モニターが、私の声が消えました。
Okay, that's good. So, the main thing. What's the main thing?
じゃあここでの重要なことは何でしょうか。
What is it that we're to hold on to?
何を手放さないでいるべきなのか。何を
We need to remain in God's love.
掴んでいるべきなのかっていうのは神様の愛にとどまることなんです。
That's what we must hold on to. The most important.
これが一番大切なことなので手放してはいけないものです。そしてまた他の人たち、周りの人を愛していくこと。
Point two today is let God be in every conversation in every situation.
2番目のポイントですけども、どんな会話にもどんな状況にも神様の愛があるようにする。
Because all of us know if we've been in church any time, any length of time,
で私たち ある程度 の時間教会にいたら皆さん知ってると思うんです。
We know that we are told to love God and love each other. We know that.
私たちはいつもその神様を愛して周りの人を愛しなさいと言われているので、そのことを知っています。
But to do that in every situation, every conversation is a challenge.
でもそのことをどんな状況においても、そしてどんな会話の中でもするっていうのは結構チャレンジなものなんです。
And there's a key to being able to do that.
でそれをするには鍵となるものがあります。
And let's look at that key.
その鍵をちょっと見てみましょう。
In Matthew 16:24,
マタイの福音書16章24節、
Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselvesTake up the cross and follow me.
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。
This is how to truly love like Jesus loves.
イエス様の愛のように愛する仕方っていうのが今読んだところです。
Because Jesus loved us so much.
イエス様は私たちを愛するがゆえに、
And God loved the whole world so much that he gave his son to die on the cross for us.
そして神様は私たちをとても愛してくださったので、一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、そのキリストは私たちのために死んでくださいました。
And now Jesus saying, do that.
そしてイエス様が、そのイエス様が そのようにしなさいとおっしゃってます。
Deny yourself, take up the cross and follow me.
自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。
And this is how to love like Jesus loves.
これがイエス様が愛されたように愛するやり方です。
But what does that mean in our daily life?
でもそれって私たちの生活の中でどういうことを意味するの？
To let His love be in every situation, every conversation.
私たちのすべての状況の中で、またすべての会話の中で、神様の愛に愛を入れていく、入ってきてもらう。
So in other words, don't compartmentalize God's love into this situation and not this situation.
ということは、この状況には神様の愛を入れるけど、この状況には神様の愛を入れないということをしないということなんです。
The easiest way to visualize it is when people drive their car.
で、一番わかりやすい例というのが、人がその運転するときだと思うんです。
You see a really nice Christian.
で、まあ、自分がまあ素晴らしいクリスチャンだとします。
And then behind the wheel.In traffic, and being unkind and unloving to the other drivers.
でもハンドルを握って運転するときは、他のドライバーに対してすごく不親切というか優しい運転をしない。
So there, the driver has suddenly chosen to not treasure other people, but to look out for their own interests and not others.
そういう運転してる時っていうのは他の人たちを大切に見てるんじゃなくて自分のことでも必死なんです。
Another example is work. How is it when you work every day?
もう一つは仕事。自分はどのように仕事をしてるでしょうか。
In your work, are you able to continue to have the love of God at work?
自分の職場で神様の愛をずっと持ち続けて働くことできていますか？
Or does your work require you to cheat and steal from other people and being unkind?
それとも自分の仕事は他の人を騙してそこから盗み取るような不親切にするような仕事を強いられていますか？
Are you treating your customers like you would your own family?
自分のお客様を自分の家族のように扱ってますか？
Making sure that you don't give them an unfair deal.
不公平なものをその人に渡さないようにしていますか？
For example, my cousin, he was working at a discount shoe store once.
例えば私のいとこの話なんですけれども、ディスカウントの靴屋さんで働いてたんです。
And so my mother wanted toHelp him out when she bought her shoes to go to him and ask for advice for shoes.
で、私のお母さんは、まあ、彼のビジネスも助けようと思って靴を買うときにはそこに行こうとしてたんです。
And so she found some shoes that maybe she'd like and she said, How about these? Would you recommend these?
で、その自分が気に入りそうな靴を見つけてそのいとこにこれどう思う？って聞くんです。
And he kind of like, Aunt Mary, I don't recommend those.
でもそのいとこはいやおばさんちょっとそれはおすすめじゃないわって。
Yeah, customers bring them back and they're all broken up and they don't last long at all.
みんな買っていたお客さんは壊れてまた持ってくるので長続きしないみたいなんですよって。
So she said, which ones do you recommend?
じゃあどの靴をおすすめしてくれるって聞くんですね。
He said, Aunt Mary, don't buy shoes here.
そしたらいとこはおばさんここの店ではちょっと買わん方がいいよ。
There's a good quality shoe store down the road.
道の向こう側にもっと品質のいい靴扱ってる店があるから。
My mom was really surprised.
でお母さんはすごく驚いたんです。
But she said he won't be able to work there very long.
でもその同時にこの子はここで長く働けないだろうなと思ったそうです。
And it's true, he quit that week.
でそれはその通りになってその週に彼は辞めてしまいました。
Because he couldn't comfortably sell those shoes to his aunt, and he couldn't feel good about himself to sell them to anyone.
で自分の扱っている店 の, その靴を自信持って売ることが誰にもできなかったからなんですね。
But he got a job that he really wanted after that.
でもその後にすごく彼がやりたいと思ってた仕事に就くことができました。
He was reading a book about a company.
ある会社 の, 本を読んでたんです。
And he really believed in the values that they had.
その会社が価値を持っているものに対してそのいとこはあこれはそうだっていうふうに同意することができたんです。
So he went to the interview there.
でそこでの面接を受けました。
The boss was surprised because he remembered almost everything written in that book.
でも上司がその面接官ですかね。それも上司がすごく驚いたことにそのいとこが読んでた本のほとんどのことを覚えていたそうなんです。
And he said, you could tell that he really was not just saying it because he wanted the job, but he really believed in that company.
仕事が欲しいからペラペラペラペラって言ってるわけじゃなくて、本当にこの信念に対して自分が同意できるって思ってるからこそこういうふうに言ってるんだなっていうことが上司は分かったそうなんです。
I don't know if you remember, but in my prayers, even at church here,
ね、皆さんが覚えているかどうかちょっとわからないんですけれども、この教会での祈りの時、
I pray, Lord, teach us to love as you love.
神様、私たちがあなたが愛しておられるように愛することができるように教えてくださいって祈ったと思うんです。
I don't think I really understood what I was praying.
でもその祈りをしているときどういうことを祈っていたかって自分自身はあんまり深く分かってなかったんです。
Because God gave me many opportunities to test my love.
なぜならその後神様は私のこの愛をテストするようないろんな出来事を起こしてくれたんです。
Even in the small things.
ちっちゃなことでも
For example, this week,
例えば今週ですけど、
some of my English classes, two of them,
でいくつかの私の受け持っている授業2つあるんですけど、
Two of them that started, in October.
10月からこの2つの授業が再開しました。
And so I hadn't seen the students in 7 months.
その生徒さんにも7ヶ月も会ってなかったんです。
I hadn't seen the office staff in 7 months.
でスタッフの人にも7ヶ月会っていませんでした。
In fact, the boss changed. It was a new boss.
で実際ボスも変わったそうです。
And so it was kind of like よろしく and I got the new name and but the other staff were ones that I'd worked for before.
でその上司とは初対面なのでよろしくお願いしますっていう挨拶をしたんですが、で以前から働いていたスタッフの人ももちろんいました。
And there are about 50% less students in that class.
で10クラスの生徒さんっては15%? 50%? 約半分の生徒さんが残ってくれてました。コロナゆえに半分に減ってたんですね。
And so they were so happy to see each other and to see me. We were doing the shoulder bump.
でその生徒さんたちもお互いに会えたこと、そして自分にも会えたことにすごく喜んで、手を使わない肩をぶつけ合うような挨拶をしてました。
We had a good lesson.
で、いい授業になりました。
And it was time to wrap up.
ね、終わりの時間になって。
And the staff that I hadn't seen in 7 months was standing at the door.
で、7ヶ月全然会ってなかったそのスタッフの方がドアのところに立ってたんです。
And I was expecting to say,Hi, how are you? And greet.
で、自分の方としてはもう久しぶりなので、もう興奮極まって元気にしてたって感じでの挨拶ができるかなと思ってたんです。
But she said, "Sensei, you have to in the class exactly at 11:30."
でも彼女はもう先生11時半にぴったしに終わってくれないと困りますよって言われたんです。
It's not like before.
以前のようなフレンドリーな感じじゃないんです。
Yeah, you have to move out, and I got lots of things to do. Got to clean up.
皆さん早く移動してもらわないと私たくさんここの部屋で準備しないといけないことがあるんですからって。
And I was kind of thrown off guard there.
でそこでわどうしようという感じになったんですね。
Because I hadn't seen these students in 7 months. I wanted to say how are you doing and talk to a few of them.
で生徒さんとも7ヶ月以上も会ってないので近況報告というかその人たちともお話もしたかったんです。
And I was feeling frustrated at the staff to be so it seemed to be too unkind, actually.
で彼女のそのスタッフの一言っていうのはすごく冷たく感じてしまったんですね。それですごくフラストレーションを覚えたんです。
And so I thought, maybe I should report this to the new boss.
このことをちょっと新しいボスに言っとった方がいいかなとも思ったり。
And I felt right away, suddenly, check, no.
でも、もうすぐにその場で、no っていう、ダメっていう感じを受けました。
Why?
なぜか。
Because that's not loving her.
それは彼女を愛するやり方じゃないから。
She before was so friendly, remember?
以前はすごくフレンドリーな感じの人でした。
She must be feeling lots of stress.
でも、今はこの状況の中ですごいストレスを感じてるかもしれないよって。
And so what can you do to make her job easier?
彼女の仕事がもっとやりやすくなるようには自分は何が協力できると思うっていう感じを受けました。
See, I wanted her to make my job easier.
私の方は彼女に私の仕事をやりやすくしてほしいと思ってたんです。
I wanted to train her right and make sure that she does things right so that my life would be easier.
彼女にトレーニングをして正しいことをしてもらって自分が生活っていうか仕事しやすくなるようにしたいって思ってたんです。
But Jesus calls us to die to self.
でもイエス様は私たちに自分に死になさいって言ってます。
And that's a small, small death there.
でそれはすごいちっちゃな死かもしれません。
But there's a pride that has to be killed.
そのプライドがまず殺されないといけない。
That who's the teacher anyway, and who's the one who's supposed to be the staff cleaning up?
先生は誰なの？で、このクリーニングするのは誰なの？っていうプライド。
Yeah, and I go, no, no, no.
いやいやいや、それはダメだって。
So I'd better set my watch to a little bit of a alarm 3 minutes before the end of the class.
授業が終わる3分前ぐらいに。時計のアラームをちょっとセットしておいた方がいいかなと思うようになり、で、できるだけこの部屋を後にできるように準備をしていく必要があるなと思ったんです。
And for kindness to the students, I could tell them, let's talk in the lobby.
そして生徒さんに親切にするには、じゃあロビーの方に出てお話ししましょうということもできるなと思った。
That way I could be kind to the students and kind to other staff.
そのようにすると生徒に対しても親切でいれるし、そしてクリーニングするスタッフに対しても親切でいることができる。
So even in the small things like that, that seem to not be so important.
で、そのようなそこまで大切じゃないだろうと思えるちっちゃなことでも、
We can show the love of Jesus in our place of work.
職場の中で神様の愛を人に示していくことができます。
Point four, three.
3番目のポイント。
Is be transformed into the image of Christ.
キリストのイメージに変えていただく。
So there's new opportunities every day for us to show God's love.
神様の愛を周りの人に見せていくのに毎日、新しいチャンスっていうものがあります。
Just like the one I just talked about.
で今私が例として挙げたようなものも含めてですけど、
Let's look at Romans 12:1 and 2.
でもローマ人への手紙の12章1節2節を見てみたいと思います。
It says, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2.Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。 この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
This is spoken to those brothers and sisters. Brothers and sisters means one who already are in the same family of God.
の兄弟たちにっていうふうに書いてありますけども、それは神の家族にもうすでに含まれている人たちに宛ててのことです。
So they've already received the love of Jesus in their heart.
もうすでに自分の心にキリストの愛を受け取っている人たち。
But Paul is urging them to live as living sacrifice.
でもパウロはその人たちに向けて、生きた捧げ物として捧げるような生き方をしなさいって言ってるんです。
Jesus calls us to pick up our cross.
イエス様は私たちに自分の十字架を追いなさいって言いました。
パウロ saying, be living sacrifices.
でもパウロは聖なる生きた捧げ物として自分を捧げろと。
Picking up the cross, it wasn't a fun, nice thing.
この十字架を追うっていうのはそんな楽しいことではありません。
It's pain to die slowly.
徐々に徐々に死んでいく痛みっていうのがあります。私たちは本当に変えられていくんですけれども、その自分に対して死んでいくっていうことがすごく痛みを伴っていく。
See, right now in the world, they're saying, look after yourself, think about yourself, take care of yourself, self, 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 you, 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 me, me, me.
と世の中が言ってることは、セルフケアとかセルフイメージとか、もう自分のことに集中しなさいって、自分、自分、自分になってるんです。
And there's a point where that's true.
で、それが確かに真実である時もあります。
Because Jesus says, come to me, all who are weary.And I will give you rest.
なぜならイエス様はすべて疲れたものは私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって言われたんです。
So it's not self-care, but Jesus does the care for us.
自分でケアするのではなくて、イエス様が私たちのことをケアしてくださる。
And when we know how much He cares for us and loves us,
そしてイエス様がどれだけ私たちのことを愛してケアしてくださっているかを深く知っていく。
Go. Go to the world.
それを知った後で世の中に出て行きなさいって言われている。
And today is talking about that. Going with the love that you received and give that to the world.
自分が受け取ったその愛を持って世の中に出ていくっていうことが今日のトピックだったんです。
And so that is what we are to hold on to in this time, this day and age.
今のこの世の中で私たちがしっかり掴んでいかないといけないのはそのことなんです。
Even in church, whatever ministry we do, whether it's a worship or greeting or helping one another during the week.
で、それは教会の中でも同じことが言えます。ミニストリーに携わっているワーシップの人であっても、そのウェルカムチームであっても、また週の間で誰かのところに助けに誰かのところに助けに行くとか。
It should be all based out of that love that we receive. Jesus' love to others.
それは、それを全ての動機となっている元になるものは、私たちが受け取った神様の愛がベースとなるべきなんです。
So it's a good time to reassess what we're doing, even in ministry. So it's a good time to double check what we're doing, even in ministry.
私たちがやっているミニストリーも含めて全てやっていることをもう一度チェックした方がいいんじゃないかなと思います。それが良いことであったとしても、もしかしたら今のこの季節はちょっと置いとくべきものなのかもしれません。
And hold on to whatever it is that spreads his love and cares for one another with his love.
そしてそれではなくて、受け取った神様の愛を流していく、シェアしていける、そして他の人たちのことをもっとケアできるようなものがあれば、それを大切にしていけ、いけたらと思います。
the conclusion
まとめに入ります。
is loving God results in loving your neighbor.
神様を愛する結果、自分の隣人を愛するようになります。
and let everything you do be based in his love.
そして私たちがするすべてのことのベースは神様の愛にしましょう。
Not compartmentalizing and saying this is a loving zone and this is a where it's okay to be unloving.
こっちの部分は愛するゾーン、こっちの部分は愛さなくてもいいゾーンというふうに分けるようなことをせず。
So that's how to stay on the path in this difficult day and age.
そうしていくと、その全てのことにおいて神様の愛をベースにしていくので、この困難な時代の中で私たちが進むべき道っていうのが分かるようになっていきます。
進むべき道、 that path to stay on, this will point us in all of our choices, whatever we do, that that's what leads us and guides us, not the money, not the prestige, not whateverToo long. So that love is the what guides us.
No, この神様の愛っていうのが私たちを導くべきものなんですね。名声とかお金とかではなくて。
Whatever we do.
何をするにおいても神様の愛がベースであるべきです。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you for the love that you've given us.
あなたが私たちに与えてくださったあなたの愛を感謝します。
I pray that you show each one how they can apply that practically into their own lives.
その愛をどのように自分の生活の中で取り入れていけばいいのか、本当に一人一人に合った方法で見せてください。
Let us not pass by someone who really needs your love.
あなたの愛を本当に必要としている人たちを見過ごすことがないように助けてください。
Help us always to see the other person's need above our own.
自分の必要以上に、自分の必要ではなくて他の人の必要のことをいつも見つめることができますように。
And thank you for meeting our needs by loving us so much.
でも何よりもあなたが私たちのことを愛してくださって私たちの必要も満たしてくださることを感謝します。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
アメン。
Let's continue and worshiping together.
またもう一曲続けて賛美していきましょう。